1年くらい前のことだったでしょうか。携帯電話の会社の広告で通話料無料ということを大きく謳った広告の宣伝が問題になりました。私もですね、その広告に飛びついた一人であったんですけれども、もちろんですね、通話料無料、無料になるためには条件がありました。でもその部分はですね、本当にその広告の中で小さく分かりにくいように記されていたわけです。それが問題となって指導が入りました。このような例はですね、たくさんあると思うんです。保険の広告、保険というのはですね、まず目を引くこと、このことから始まりますから、保険の広告、あるいはですね、通信販売の広告。私が学生時代ですね、覚えています一つのダイエットの広告では、バーンと大きくですね、あの田丸さんも痩せたとこう書いてあったんですね。でも田丸さんとは一体誰だか誰もわかんないんです。誰なんだ田丸さんは。でもですね、興味を持つわけですね。あるいはですね、消費者金融の広告。一時よりはその激しさが揺らいできたような気がしますけれども、緩まってきたような気がしますけれども、もう夜の時間にテレビをつければ、あちらこちらの会社がサラ金、その宣伝を流していました。とにかく客の目を引いて客を獲得しようとして良いことばかりを強調して、それによって伴う危険ですとか、条件の部分は曖昧にしてしまうということがあります。実はですね、このことは教会でも起こりうる問題ではないかと思うんです。クリスチャンになると素晴らしいですよ。祝福がありますよ。平安が与えられますよ。人生の成功者になりますよ。今なら漏れなく永遠の命がついてまいります。まるでですね、揉み手でもしそうな勢いで、聖書の中の人受けのいい、受け入れられそうな部分、聞く者の耳に心地よい言葉ばかりを並べて宣伝をしてしまうかもしれない。おおむね間違いではありません。でも、何か気なくさい。実はこれは牧師である私にとっては絶えず直面する大きな誘惑であります。説教者としての死活問題とも言えます。詐欺師なのか、それとも御言葉が伝えようとしていることをまんべんなく取り継ぐ説教者となるのか。聖書は神によってもたらされた救いを語ると同時に、恐ろしい神による裁きも語ります。聖書は神の愛の深さを教えると同時に、隠すことなくこれでもかこれでもかというぐらい人間の罪の深さを教えています。聖書は神に従って歩む者の祝福を強調すると同時に、神に従って歩むことゆえに直面する苦しみや葛藤や戦いということをもためらうことなく読む者に告げ知らせています。しかしともすれば、私たちの目はそのような部分を素通りしていってしまうかもしれない。語る者のその口もその部分に対しては沈黙をしてしまうかもしれない。さあ、そんなことを考えつつ、今朝開かれています箇所に目を向けて、また耳を傾けていきたいと思うのです。ヨハネの福音書17章に記されています大祭司の祈りと呼ばれるイエス様の祈りです。この一連の祈りから、第3回目の説教ということになりますけれども、イエス様はこの祈りの中で、小さな正し書き、実は小さな正し書きではなくて、隠すことなくはっきりとご自身に従おうとしている弟子たちが直面することについて明らかにされています。祈りのこの祈りの前半では、イエス様は弟子たちに与えられる永遠の命について口にされました。弟子たちが覚えることになる喜びということについても、この直前の13節で語られました。でも続けてこんなことも祈られています。14節を ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書17章の14節、はい、私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。はい、この一文の真ん中あたりにドキッとするような言葉が記されています。世は彼らを憎みました。世は彼らを憎みました。イエス様に従う弟子たちは世に憎まれると、そのようにイエス様はおっしゃるわけです。この14節の一節、私は一つこの新改訳聖書の訳でちょっとだけですね気になる部分があります。それはしかしという言葉です。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。このしかしと訳されていますもともとのギリシャ語は普通の接続詞です。英語で言うならば and と訳される、そして普通だったらばそしてと訳される言葉なんです。私はですね、実はこのしかしと訳されているこの言葉はしかしというよりも、確かにしかしとも訳せる言葉なんです。でもだからと訳した方がよりふさわしいのではないか、どちらにでも訳せるんです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。だから世は彼らを憎みました。しかしというよりもだから世は彼らを憎みました。イエス様が御言葉を与えられた、教えて、イエス様が御言葉を教えてくださったがゆえに、弟子たちは世から憎まれる。さあ今朝は語る私にとっても、また同時に聞く皆さんにとっても覚悟が必要かもしれません。今朝は主に従って歩む道の険しさということについて、主には2つの点でお話をしていきたいと思っております。一つ目の点、それは憎しみの中でということ。そして二つ目、清め分かたれるということです。清め分かたれるということ。まずは憎しみの中でということですけれども、今回の地震の後にもテレビを見ていましたらば、倒壊した家の映像が紹介されていました。古い何百年も経っていたその家が倒壊している、そんな映像が紹介されていました。そしてですね、毎回地震の時の報道で必ずと言ってよいほど映し出されるのはコンビニエンスストアの光景です。まあ大体いつもですね、コンビニの光景が映し出されます。客が手にしやすいようにということを最優先に商品を並べているコンビニですから、大きな地震が来るとバラバラと商品が落ちてしまうわけです。あんまりですね、しっかりこう固定しておいてあったらばお客さんが手に取ることができない。私たちの家でもですね、地震の対策がなされている家具は倒れません。しっかりと対策がなされている家具は倒れません。でもただポンと置いてあるだけの家具は危険です。私にとって先週の地震の経験は、1週間ですね、このヨハネの福音書の17章と向き合い続ける中で、あの地震の経験は信仰について考えさせられるものでした。私たちの歩みにおいても、私たちの存在そのものが揺さぶられるような、まさに地震と呼べるようなことが起こり得ます。軽い揺れならば、ああびっくりしたねで済むかもしれません。でも激しい揺れが襲ってきた時には恐怖感を覚えるような、そんな揺れの中でこそ信仰が試されていくわけです。イエス様はここで一つ弟子たちを揺さぶることになる困難についてはっきりと隠すことなく明らかにされています。それが彼らは世に憎まれた、憎まれるということでした。もしご自分に従わなければ身に受けなくてもいいはずの苦しみに遭うんだということを 小さくこそっとではなくて、後になって、いや、実はそうだったんだよね、言ってなくてごめんねということでもなくて、前もってはっきりとイエス様は語られているわけです。そしてこのことはこの祈りの中で初めて明かされたということでもありませんでした。福音書のさまざまな箇所にこのイエス様の忠告が警告が記されています。同じヨハネの福音書、ちょっと手前のですね、15章開いてみたいと思います。ヨハネの福音書の15章の18節ということをところを読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の15章です。15章の18節です。お開きになったでしょうか。15章の18節、それではこの箇所をご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書15章の18節、はい、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。ここにも世があなた方を憎むなら、あなた方は世に憎まれるんだ、そのことをイエス様は弟子たちに伝えています。また16章に行きまして、ここは私がお読みしますので聞いていただきたいと思います。16章の1節と2節、ここにも厳しいことが書かれています。ヨハネの福音書16章の1節と2節、これらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実、あなた方を殺す者が皆そうすることで、自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。あなた方を殺す者が皆そうすることで、自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。神の名のもとにあなた方は殺されるんだ。恐ろしい言葉がここに記されています。イエス様が語られました。イエス様に心から従って歩む者は世から憎まれる。誰だって人から憎まれたいとは思わないはずです。私は人から憎まれたいんだよね、あまりそんなことをですね言う人はいないはずです。この現代の時代、この現代に生きる私たちはどうでしょうか。このイエス様の言葉をどのように受け止めるのか、あまりピンとこないことでしょうか。でもこのイエス様の言葉を聞いた弟子たちは、この祈りに共に心を合わせていた弟子たちは、この言葉の真意を、この祈りの真意をかみしめていくことになります。この世の基準とは異なる、父なる神様の言葉を語り続けてきたイエス様です。イエス様のその言葉と、またそれを聞いた世は、新しい葡萄酒と古い皮袋という例えで記されています。イエス様は語られています。イエス様の教えは、人の常識にとどまるものではありませんでした。いや、むしろ人の常識を揺さぶる、かき混ぜるものでした。このような新しい教えを、世の常識は、正確に言うならばユダヤ人たちのその元からの教えはとどめておくことができずに、ユダヤ人たちはイエス・キリストのことを憎み、また弟子たちを憎みました。このイエス様に対する憎しみは、人々の憎しみは、この数時間後に頂点に達することになります。イエス様が無残な拷問を受けた果てに十字架で死んでいくのを彼らは目の当たりにするわけです。そしてそれだけでは終わりません。やがて初代教会が誕生します。でも弟子たちを中心としたクリスチャンたちが御言葉を述べ伝えれば伝えるほど、激しい憎しみと攻撃とが増し加えられていった。 集中していった。その事実が使徒の働きには記されています。ステパノの殉教に始まり、信仰ゆえに命を落とすクリスチャンたちは後を絶ちませんでした。そしてこれは一時だけのことではありません。1950年代に出版されました古い本ですけれども、ケアンズという人が現代にまでですね残っています古代のたくさんの資料を調べてまとめ上げたキリスト教全史という本があります。ケアンズという人が書いたまとめたキリスト教全史という本があります。まあ、2000年間近くにわたるキリスト教の歴史をまとめている本なんですけれども、その初めの部分にはですね、この初代教会以後の教会、特にそれは聖書に記される時代以後、紀元313年にキリスト教が公認されるまでの約250年ほどの期間、200年ほどの期間、クリスチャンたちが憎まれ迫害を受けた内容が具体的に紹介されています。教会の広がりと同時に、すぐに教会はローマ帝国の権力者である皇帝から、また民衆から憎まれるようになります。なぜか、それはクリスチャンたちがローマの皇帝以上に、この世の権力者以上に、キリストにこそ、イエス様にこそ忠誠心を持って従うことを選び取っていったからです。ローマ帝国において人々はまず皇帝を崇拝すること、また皇帝の神に捧げられた偶像の祭壇に香を焚くこと、皇帝が信じる神に捧げられた偶像の祭壇に香を焚くことが強要されました。まず皇帝とその神を拝むのであるならば、あとは好きにどんな宗教でも信じてよいというのがローマ帝国の方針でした。まあ、何かですね、偶像の祭壇に香を焚くなどと言いますと、私たちの日本の文化でもとてもですね、身近な問題のようにも思えます。だんだんお盆の季節が近づくにつれて、皆さんの中にも緊張を覚えられるという方々がいらっしゃるはずです。しかしローマ帝国の場合、これは命に関わる問題でした。しかしクリスチャンたちはこのことを固くなに拒否します。この皇帝の祭壇に、神の祭壇に香を焚くことを、捧げることを固くなに拒否します。彼らにとってキリストを愛し従うことと、他の偶像の祭壇に捧げ物をするというのは全く相入れない矛盾したことでした。またクリスチャンたちはイエス様が教えた互いに愛し合いなさい、愛し合いなさい、この教えを受けて、コロサイ人への手紙にも奴隷の問題ということが出てきますけれども、奴隷制度や身分の違い、特権階級による支配が当たり前の社会の中にあっても、神のもとにある平等ということを訴え続けていきました。しかしこのことによって、上層階級は、貴族階級は、教会を、クリスチャンを憎むようになります。社会の秩序を乱すものとしてクリスチャンを憎むようになります。まあ、私たち今の現代でもですね、さまざまな国で奴隷制が廃止された、その歴史を見るときに、そこにクリスチャンたちが命を懸けて戦った、その足跡を見ることができます。ローマ帝国の時代のクリスチャンに戻りますけれども、そして迫害です。さまざまな勅令や法律が作られました。こいつはクリスチャンだと告発されて捕らえられて、裁判の席上で3回自分がクリスチャンであることを認めた場合は死刑の判決です。異教の神々に捧げ物をすることを拒めば、やはり死刑。あちらこちらでクリスチャンは財産を没収され、追放され、牢に捕らえられ、殺されていきました。聖書は焼かれ、街道は破壊されていきました。当時の記録では、 牢獄にはクリスチャンたちがあふれたという、そのようなものが残っています。捕らえられたクリスチャンたちは巨大なコロッセウム競技場に集められました。もうあと2週間弱でオリンピックが始まろうとしていますけれども、巨大な競技場、それにも匹敵するような当時のローマ帝国の競技場にクリスチャンたちは集められました。そしてそこに解き放たれたのは、餌を与えられていない腹を空かせたライオンたち。大観衆が歓声を上げて見守る中で、クリスチャンたちは次々とライオンに食い殺されていった、そんな記録も残されています。私たちはどなたかが亡くなったと聞きますと、一体死因は何だったんですか、そのことを聞きます。でもこの初代教会から313年に至るこの250年ほどの期間、クリスチャンたちの名前が残っているようなクリスチャンたちの死因を聞く必要はないほど、それは軒並み殉教でした。ある人は言いました。殉教者たちの血が教会の種子、種となる。クリスチャンたちの血が、殉教者たちの血が教会の種となって、そしてそこから教会は生まれていった。これはですね、1700年前ローマ帝国の時代のクリスチャンたちが歩んだ道のりでした。また今年も8月の終戦記念の日、敗戦の日がやってきます。つい63年前です。この日本でもイエス様を愛し従うクリスチャンは世から憎まれました。この戦争はおかしい、侵略だ、天皇を神として拝むことなどおかしい、天皇を神として拝むことも神社を参拝することも拒否したことによって、多くのクリスチャンたちが投獄をされました。そしてある者は獄中で死んでいきました。私たちは歴史を振り返るときに、それはおかしかったと今いくらでも言うことができます。しかし当時の信仰者たちにとって、それは命を懸けた戦いでした。それだけではありません。日本はお隣の朝鮮半島の人々にも同じことを強要しました。そして多くのクリスチャンたちがイエス様を愛するがゆえに、それを拒否して日本人によって殺されていきました。つい63年前の話です。私は彼らにあなたの御言葉を与えました、だから世は彼らを憎みました。時代は現代です。あなたがキリストを愛し従うがゆえに直面している戦いは一体何でしょうか。この世の基準や考えと移り変わっていくような、この世の基準や考えとあなたに与えられている御言葉の基準とが反する場合、その戦いは激しさを増すはずです。もしイエス様を信じていなければ、聖書など知らなければ、こんな戦いをする必要はなかった、そのように思うことは、実は自分自身の信仰の深まりと同時に増えていくはずです。でもそんな戦いの中でこそ、イエス様が祈られたその祈りの言葉が私たちのうちに響いてくるはずです。今朝の2番目の点は、清め分かたれるということです。清め分かたれるということ。ローマの時代だけではありません。戦争中だけでもありません。どの時代にあっても、権力者たちは世はクリスチャンを憎みました。キリストのものとされた、キリストを愛しイエス様を愛し従おうとするクリスチャンを憎みました。でも驚くべきことに、まさに激震、震度5などではない、激震といえるような、教会が崩れ落ちるかのような大迫害の中にあってこそ、クリスチャンと教会は生き絶えるどころか、ますます増え広がってきた、そのような事実があります。 ローマ帝国は皇帝たちはクリスチャンを滅ぼし尽くそうとしました。しかしそのような迫害の中で教会はますます増え広がり、そしてやがてローマ帝国は教会をキリスト教を公認せざるを得なくなりました。なぜこのようなことが起こるのか、イエス様の祈りのうちにこそその答えがあります。今朝の箇所でイエス様は弟子たちのために2つのことを父なる神様に願い求めています。そのまず1つ目は何か、15節をご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の17章15節ご一緒にお読みしましょう。はい。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。この言葉に注意したいと思います。この祈りに注意したいと思います。弟子たちが、またその後の時代の教会が、そして私たちがイエス様に従うという時に、それゆえの苦しみや困難、戦いの中に置かれるということをイエス様はよくご存知でした。でもそんな弟子たちや教会、そして私たちのためにイエス様が祈られたのは、うまくその困難を切り抜けることができるように、困難に合わなくても済むように、もうこの瞬間に弟子たちを私と一緒に天に取り去ってくださって、そしてあとは天の御国において平安無事に暮らしていくことができるようにということではありませんでした。それは激しい戦いの中にあっても、彼らをあなたで父なる神様から引き離そうとする悪から守ってください、この祈りでした。守ってくださいと訳されている言葉は、保ってください、保ってください、そのように訳すことができる言葉です。どうか彼らを、私が愛し、あなたが愛する彼らを、神様ご自身のうちにしっかりと保ってください。神様の計画は、イエス様の周りにいた少数の弟子たちだけを取り去って天国に連れて行って、はい、あとはこの世のことは知らない、これでおしまいということではなくて、この弟子たちとイエス様が愛した弟子たちと、また弟子たちが伝える御言葉によってキリストを信じていく、後の時代にあっても信じるものを通して、この世にあって神様と人との和解の福音、和解ということを、またキリストによる救いということを告げ知らせ続けていく、キリストの愛を明かしし続けていく、これが神様の御心ご計画でした。あなたがイエス様を愛し従うという時に、あなたは戦いの中に置かれることになります。でもそんなあなたのためにもイエス様は祈られている。悪しき者、悪の攻撃の中にあっても、神のうちにあなたが保たれますように、そのようにイエス様は祈られています。そしてイエス様が願われたことの2つ目、こちらにも注目してみたいと思います。17節をご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書17章の17節、はい、真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。御言葉によって彼らを清め分かってください。真理によって、そしてその真理とはあなたの御言葉です。御言葉によって彼らを清め分かってください。性別してください。性別という言葉がここに登場しています。あの旧約聖書のレビ記では何度も何度も登場していた性別という言葉です。性別するというのは何かですね、清らかな雰囲気に包まれるとかそういうことではなくて、神のものとして取り分けて区別されるということです。神のものとして取り分けて区別されるということ、どうか彼らを神様あなたのものとして取り分けて区別してください。これがイエス様の願いでした、祈りでした。この世と全く区別のない存在として罪の中に埋没していってしまうのではなくて、神をどうか彼らを清めて神のものとして取り分けてください。何によってか、御言葉によって、御言葉という真理によって、 彼らを取り分けてください。私たちはこの御言葉に教えられ続けていく中で、神のものとされ続けていきます。そして同時に戦いが深まります。ここに掲げられていますのは、今年度の御言葉、ローマ人への手紙12章1節の御言葉ですけれども、続く12章2節も有名な御言葉です。この12章2節をお読みしますのでお聞きください。ローマ人への手紙12章2節、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。またこの箇所は改めて礼拝の中でも取り上げていきたい箇所ですけれども、私たちはこの世に使わされたものです。でもこの世と調子を合わせるのではない。御言葉のうちに神の御心を求め続け、自分の力によってではなく、神の憐れみとその力によって新しく作り変えられ続けていく、神のものとされ続けていく、それが私たちの歩みです。彼らを清め分かってください。御言葉によって彼らを清め分かってください。あなたが私を世に使わされたように、私は彼らをこの世から取り去るのではない、彼らをこの世に使わしました。さあ、そして今朝の箇所の最後にある19節です。この19節こそが、この17章の祈り全体を大祭司の祈りと呼ぶにふさわしいものとしています。ヨハネの福音書17章の19節をご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書17章の19節、はい、私は彼らのため私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。思い出していただきたいと思います。旧約聖書のレビ記に記されていた大祭司や祭司の就任式、任職式、そこで徹底的に命じられていたのは、民を取りなすためにはまず祭司たちが聖別されなくてはならないということでした。どのようにしてか。群れから取り分けられた傷のない動物たち、欠けのない動物たちが殺されて血が流されることによって、その血が耳たぶや右の耳たぶや右手の親指、右足の親指に塗られることによって、初めて祭司たちはその犠牲ゆえに聖別されたものとして、取り分けられたものとして、民の罪が許されるための働きを担いました。祭司たちはそのようにその働きを担いました。イエス様はここで、私は彼らのため私自身を聖別しますとおっしゃっています。イエス様がこのようにおっしゃるとき、それは一体何を表しているのでしょうか。ノックスという人は、このヨハネの福音書17章の19節を公約しました。私は彼らのために私自身を捧げます。彼らも真理を通して自らを捧げるためです。聖別する、清め分かつということを、神に自分自身を捧げる、そのようにノックスという人は訳しました。私は彼らのため私自身を傷のない清い生きた供え物として捧げます。それは彼らも自分自身を捧げるためです。イエス様は、あなたをあがなう大祭司として、あなたの罪が許されるための取りなしをする大祭司として、ご自分を聖別するために生きた供え物、生きた供え物として、ほふられた羊としてご自身を捧げられました。つまり十字架上でイエス様が担われた役割というのは、あなたを取りなすための大祭司の役割であり、同時にあなたを清め分かつための生贄としての役割でもあったわけです。どちらか一方ではない、 大祭司でもあり、同時に祭られた生贄としての役割をイエス様は十字架上で担われました。彼らのために、彼らのために、あなたのために、イエス様はそのような十字架上の御業をなされたわけです。今週の御言葉にヘブル人への手紙の10章10節を挙げさせていただきました。週報の中ほどに記してありますけれども、ヘブル人への手紙の10章の10節、ここにはこのように書かれています。この御心に従って、父なる神の御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。旧約聖書の時代、人は罪を覚えるたびに、そのたびごとに、また祭司たちも大祭司も一年に一度自分の罪のための生贄を捧げなくてはなりませんでした。私たちはもう罪を覚えるためにその都度捧げるということはしない。私たちのためにはただ一度キリストが完全な生贄として、キリストの体がもうすでに捧げられている、そのことによって私たちは清別されて、神のもの、この世のものではない、神のものとされている。この世の基準に生きるのではない、神の御心に従って、御言葉の基準に従って生きるものとされているのです。さあ、今朝はここまで、憎しみの中でということを、私たちは憎しみを受ける、また清めは語れるということをお話をしてまいりました。私たちとイエス様との関係、あなたとのイエス様との関係はどのようなものでしょうか。イエス様はあなたのことを、皆さんお一人お一人のことをご自身の友と呼ばれました。そしてその友のために愛を余すところなく表された。私たちが何かイエス様にとって都合の良い存在だからではない、役に立つからでもない、ただただイエス様の歩みゆえに、イエス様は余すところなく私たちに対する愛を十字架上で明らかにされました。私たちのイエス様に対する愛というものは一体どのようなものでしょうか。私たちはともすればですね、何か都合がいいからイエス様に従う、何か益があるならば、いいことがあるならばイエス様に従っていきます、信じていきます、そのような態度を神様に対して、イエス様に対して表してはいないだろうか。もし私たちがですね、自分の友達と呼べるものが、人が友達と呼べる存在が、お前は俺にとって都合の良い存在だから友達なんだよ、そのように言ったとしたらどうでしょうか。そうではない。イエス様は私たちに対して愛を表されている。私たちは一体イエス様に対して何を表すのか。あなたがイエス様を愛し、このイエス様に従いたいと願うなら、その信仰ゆえの戦いは尽きないはずです。世があなたを憎むとしても驚いてはいけない。突然襲いかかる地震のような戦いの中でこそ、弟子たちのために、そしてあなたのためにも祈られたイエス様の取りなしの祈りに耳を傾けたいと思います。この直後、この祈りを聞いていたはずの弟子たちは、心を合わせていたはずの弟子たちは、例外なく逃げ去っていきます。ペテロに至っては3度もイエスなど知らないとイエス様のことを否定することになります。あなたと一緒に死にますと言っていたはずのペテロがイエス様を否定することになります。そしてペテロは大声で泣き、涙を流します。しかし復活された後、イエス様はそのペテロに向かって、あのガリラヤ湖畔で愛を持って三度語りかけられました。ヨハネの子シモン、私が、あなたは、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。 ペテロの答えはこうでした。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。皆さんお一人お一人に、あなたに対しても主は語りかけておられます。あなたは私を愛しますか？はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。この告白をもって主に自分自身を捧げるものへと、愛し従うものへと変えられていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。人は神によって作られたものであるのに、神を離れ自分勝手の道を歩んでいき、そのことこそが罪であることにも気づかずに、互いに憎み合い傷つけ合い、人が人を尊重することも忘れ、人を殺し、さまざまな痛みを負い続けている。そのような世にうめく私たちを、あなたはそのままに放っておくことはせずに、イエス・キリストをこの地上に遣わし、それだけではなく、キリストをほふられた子羊として十字架上に捧げられました。私たちは罪の性質を持ったものです。私たち自身がこの世を愛し、罪を愛していたものでした。しかし、あなたの御言葉を知るものと変えられました。そして御言葉のうちに示されたイエス・キリストの救いを、また愛を知るものとされました。すでにもう2000年前にキリストが祈られた祈りが、私たちが経験するすべての戦いの中においても力を持っていることを経験するものとさせてください。私たちを神様から引き離そうとするさまざまな困難の中で、地震の中で、戦いの中で、しかし彼らを悪から守ってください。彼らを性別してください。あなたのものとして清め分かってください。そのように祈られたイエス様の祈りにこそ耳を傾けていくものとさせてください。あなたは私を愛しますか？そのように問いかけられるキリストのその言葉に絶えず、はい、私があなたを愛することはあなたがご存知です。そのように応答していくものとさせてください。礼拝を捧げております。お一人お一人の上に神様の守りがありますように。ご自身のものとして神様の愛を今週一週間を通しても示してくださいますように。あなたの御言葉をもって導き、教えてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。